それでは今日のメッセージ箇所の聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は旧約聖書870ページエステル記7章10節になります。旧約聖書870ページエステル記7章10節になります。それではお読みいたします。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。それではこのところから 何も見えない時でもと題して一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、見えない時でも何も感じられない時でも相変わらず生きておられ、共におられる神様を信頼して歩む私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は何も見えない時でもです。私たちの人生の歩みの中で何か目に見える結果は本当に重要であります。今年私たちは新街道建設のために祈っています。しかし祈りながらも心の中で実際に工事が始まる前までには本当にできるのかという不安もまた心配もあると思います。長く祈っても希望しても何の変化も起こらない時には私たち続けて祈ることが難しい時もあります。天道の時も同じであります。続けてイエス・キリストを否定しているそのような状況の中で神様を信じて伝えることは簡単なことではありません。そのような私たちの歩みの中で神様は今日の御言葉を通して何を教えてくださるのでしょうか。今日の本文はエステル記7章10節ですけど、エステル記の全般的な話を理解する必要があるので1章から少しずつ読んでみたいと思います。それではエステル記1章1節861ページに書かれている1章1節を一緒に読んでみましょう。1章1節です。
クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。
このエステル記の背景は、クセルクセスという王が治めている時期です。このクセルクセスという王は、バベロンの次の王国、ペリシアの国の王であります。そしてこの王が治めている時には、インドからクシュ、クシュはその今のアフリカの地域を言っているんですけど、そのところまで127州を治めている大きな国を治めている王の時代でした。そして彼が治めている3年目に宴会を広げました。家来たちを全国から集めて約半年間続けて宴会をしたんです。皆さんどうでしょうか？皆さんの誕生日パーティーを一週間続けることを考えたらどうでしょうか？もうものすごくお金も体力も必要だと思うんですけど、王様は半年間続けて宴会を広げました。そしてそれが終わって、特別に首都の人のために7日間また宴会を続きました。そしてこの 7日目に王様はおひいを呼びました。一章十一節から十二節を読んでみましょう。一章十一節から十二節です。
王妃、ワシティに、王冠をかぶらせて、王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし、王妃、ワシティは、宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。
王様はお碑を読んだんですね。和式の美しさをみんなに自慢したかったんです。それで読んだんですけど、お碑は来なかった。王の命令を拒んだということです。たくさんの人々の前で、私の妻の美しさを見せましょうという心で自慢したのに、王妃が来なくなりました。それは王のプライド、また権威の問題にもなりました。それで王はものすごく怒って、結局このことで王妃は廃位になりました。その次、2章3節から4節、2章3節から4節を読んでみましょう。
王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、スサの城の高級に集めて、女たちの監督官である王の宦官ヘガイの管理のもとに置き、化粧品を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう娘をホスティンの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。
それで王妃が廃になった後で、また全国に美しい娘たちを呼び集めました。新しい王妃を立てることのためでした。それで彼女たちが全国から集まって1年間備えました。王様の前に立つ準備を1年間して、順番によって王様の前に立ちました。2章16節から17節、2章16節から17節を読んでみましょう。
エステルが王宮のクセルクセス王のもとに召し入れられたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女よりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と寵愛を受けた。王は王冠を彼女の頭に置き、ホスティの代わりに彼女を王妃とした。
エステルの順番になって王様の前に立ちました。その時王様は他の方よりこのエステルを愛したんです。それで王様から好意をいただいたエステルがペルシアの国の王妃になりました。ダニエルが捕虜に連れて行かれて、またその国から総理になったようにエステルは今回はペルシアの国の中で王妃になりました。またこれからはエステル記のまた重要な人物、モルデカイの話を読んでみたいと思います。2章21節から23節を読んでみましょう。
その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の官官、ビティカンとテレシュが怒って、クセルクセス王を手にかけようとしていた。このことがモルデカイの知るところとなり、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及され、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記に記録された。
はい、エステルとモルデカイの関係は、エステルのご両親がもう先に亡くなってから、モルデカイは本当に親のようにエステルを育ったことがあります。そのモルデカイが王の入り口を、王の門のところに座っていると書いていますけど、学者たちはその表現で、モルデカイはその国の中で何かの管理の役割をしていたと言っています。そのように王の門のところに座っているモルデカイが聞いたのは、この王の2人の宦官が王様を殺そうとしている計画でした。それを分かったモルデカイはすぐ王妃にエステルに伝えて、エステルはこれをモルデカイの名前で報告しました。そして二人の宦官は審問され、またその罪が現れて殺されました。このようなモルデカイのことは王の歴代史に書かれました。そのようになってモルデカイは続けて国の役割を持っていました。その時王はハマンという人を国の中で2番目の地位、力を与えていました。 その国の2番目の力を持っているハマンとこのモルデカイの中で問題が起こりました。3章2節から5節を読んでみましょう。
それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いのかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。
他の家来たちは全部王の命令に従ってハマンに膝をかがめひれ伏しました。しかしモルデカイだけはそれをしなかったんです。すべての人々が王の命令に従って国の2番目の力を持っている人に膝をかがめてひれ伏しているのに、モルデカイだけがしなかったのです。なぜモルデカイはハマンの元でそのような行動をしなかったのでしょうか。4節ではこのように語られています。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。つまりモルデカイがハマンに膝をかがめずひれ伏そうとしなかった理由は、彼がユダヤ人であることと関係があると思います。それで学者たちはこれは律法を犯すそのような行動であったと推測しています。ある程度これは偶像を拝むことと関連する行動だと推測されています。このようにモルデカイはユダヤ人だということで膝もかがめずまたひれ伏そうともしなかったんです。それを分かったハマンはものすごく怒りました。この国の2番目の力を持っている私に、すべての家来たちは王の命令に従って膝をかがめているのに、あなただけがなぜそれをしないのかと怒りました。それでハマンはもう怒ってモルデカイを殺そうと考えをしました。しかしモルデカイだけではなく、ユダヤ人たち全部を殺そうとしました。3章7節から8節を読んでみましょう。
クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、人月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものと一緒になっていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。
ハマンはモルデカイとこのイスラエルの人々をいつ殺すのかくじを引きました。そして当たったのがその年の12の月の時でした。それでハマンは王様のもとに行って言いました。王様よ、王様よ。あなたが治めているこの国の民族の中で一つの民族があります。ハマンはわざわざユダヤ人とは言えなかったんです。ただ、王様の許可をもらうために一つの民族だと言いながら、この民族が持っている律法は王様の命令と違います。それで彼らは王様の命令に従っていない。このような民族を許したら、他の民族も次々そのようになるから、この民族を殺しましょうという話をしました。それで王様はその話を聞いて、ハマンにユダヤ人のことを全部任せました。ハマンはモルデカイとユダヤ人全部を殺す力を受けました。これから1年の、この約1年後にイスラエルの全体が殺される 危機の状況になっています。皆さん、このような計画がいつ立てられたのでしょうか。3章7節ではこのように書いています。クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち23の月だと言っています。23の月、第1の月にこのような計画、イスラエル人々を全部殺す計画が立てられたということです。23の月はイスラエル人々にとってどんな月であったのでしょうか。出エジプト記12章12節から14節を読んでみましょう。出エジプト記12章12節から14節です。119ページにあります。旧約聖書119ページ、出エジプト記12章12節から14節を一緒に読んでみましょう。119ページ、出エジプト記12章12節から14節です。
そのよ、私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまで、エジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
23の月はイスラエル人々にとって最も重要な月であります。なぜなら23の月にイスラエル人々はエジプトから救われたからです。神様がエジプトのすべてのウイゴを打つときに、イスラエル人々は生贄の血を玄関のところに塗って、その災いが起こらなかったこと。それを記憶して記念する23の月であります。400年間、エジプトで奴隷であった彼らが救われて、神様の御業と恵みを覚えて記念する。それが23の月です。その23の月に、ハマンはイスラエルの人々を全部殺そうとしたことです。災いが起こらないように神様がなさったその月に、ハマンは殺そうとしたことです。また3章12節から13節、本文に戻りましょう。エステル記3章12節から13節、3章12節から13節を読んでみましょう。
そこで第一の月の13日に王の書記官たちが召集され、ハマンが王の大衆各州を治めている総督各民族の首相たちに命じたことがすべて各州にその文字で、各民族にはその言語で記された。それはクセルクセスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は旧紙によって王のすべての州で送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの火災をかすめる前とあった。
そのように杉越の祭りを覚えて記念するその月に、ハマンの計画で王の名前によってすべてのところに書簡が送られました。その年12の月にユダヤ人を全部殺して彼らの財産を奪ってもよいという命令が下りました。皆さん、このような書簡はいつ書かれたのでしょうか。12節によれば、そこで第一の月の13日と書いています。23の月の13日です。杉越の祭りは23の月の14日に守る祭りでありました。イスラエルの人々が杉越の祭り、約1000年前に私たちの先祖を救ってくださったことを記念して記憶する、その準備をしている前の日に、このような書簡が 配りました。イスラエルの人々はこのような祭りを守りながらどう思ったのでしょうか。神様、千年前に私たちをエジプトから救い出した神様、今も私たちを忘れないでくださいと、そのように思ったと思います。4章1節から3節を読んでみましょう。エステル記4章1節から3節です。
モルデカイはなされたすべてのことを知った。モルデカイは衣を引き裂き、アラム語をまとい、灰をかぶり、大声で激しくうめき叫びながら都の真ん中に出て行った。そして王の門の前のところまで来た。王の門の中にはアラム語をまとったままでは入ることができなかったのである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人の間には大きな悲しみがあり、断食と泣き声と嘆きが起こり、多くの人たちはアラン炉をまとって灰の上に座った。
この召喚を受けたすべてのところのイスラエル人々は嘆き叫びました。今年12月、すべてのイスラエル人々が各地域で殺される危機の状況で、みんな断食しながら泣きました。神様、神様、私たちをエジプトから救ってくださった神様、今回の災いも私たちから過ぎるように、守られるように、神様、恵みを与えてくださいと切に祈りました。モルデカイも切に祈りました。そしてそのことをエステルも聞きました。モルデカイはこのことについてエステルにこのように言いました。4章中3節から14節、4章中3節から14節を読んでみましょう。
モルデカイはエステルに返事を送っていた。あなたはすべてのユダヤ人から離れて、王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。
モルデカイは王妃に言いました。もしこのようなことを分かっていても、あなたは、いや私は王宮にいるから大丈夫、私の命は守られると思って何もしなければ、他の方法でイスラエルの人々は守られ、救われますけど、あなたは滅ぼされる。あなたが今王妃にいることは、このことのためではないのかと言いました。そのような話を聞いたエステルはどのように返事したのでしょうか。4章16節を読んでみましょう。4章16節です。
行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。
エステルはモルデカイに頼みました。首都にいるすべてのユダヤ人を集まって断食してくださいと願いました。なぜならその当時の法令としては、王が呼ぶ前に勝手に立ったら殺される可能性もあったからです。特に最近1ヶ月間王は王妃を呼んでいなかったんです。そのような状況の中で突然王妃が立ったら、もう殺される危機もあります。これは命を懸ける行動でありました。それでエステルは言いました。もしそのようなことで私が死ぬことになったら、それ受けます。死にます。それでもこの今の危機のために王様の前に立ちますと言いました。イスラエルの人々が杉越の祭りを守る月、また杉越の祭りを始まる前夜、そのようなことが起こりました。そのような状況の中でエステルは命を懸けて断食して王の前に立ちました。となったのでしょうか。5章4節を読んでみま 書5章4節です。
エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために向ける宴会にハマンと一緒にお越しください。
エステルは王の法令を犯して王の前に立ちました。しかし王はエステルを愛して彼女を許してくださいました。その時エステルは王様のために宴会を備えますと言いました。そしてその宴会に王様とハマン2人を呼びました。呼ばれたハマンはものすごく喜んだんです。なぜなら王様の宴会に王様と自分2人だけが招待されたからです。それで友達や家族に自慢しました。王様の宴会に私だけが行きました、明日も呼ばれましたと喜びました。しかしそのような状況の中で一つだけハマンには不満がありました。どんな不満でしたか。五章九節を読んでみましょう。
ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。
国の2番目の力を持ってお日様の宴会に自分だけが家来の中で自分だけが呼ばれて喜んだハマンに一つだけが本当に辛いことがありました。このモルデカイがこの命令が下った後にも何もしないことでした。これから12ヶ月後にイスラエル人々が全部殺される危機です。そのような原因はモルデカイのためです。そのことであれば、モルデカイが自分の元に来て、いや、自分の行動を直すから、ぜひ許してください。今はもう、あなたの元で膝をかがめ、あなたの身元でひれ伏すから、私の民族を許してくださいと言う。そのような状況なのに、モルデカイはそれでも何もしなかった。こんな高慢なものがあるのか。もうハマンは怒って、もうどうしようかと話したときに、家族と友達が高い柱を立てて、そこにモルデカイをかけましょうという話をしました。ますます危機の状況が深刻になっています。ハマンの力はますます高くなっています。周りの人々が王様の宴会に招待されたハマンを見て、いや、やっぱりハマンだ。ハマンの身元でちゃんと知ったら私たちも守られる。そのような思いをしているところでした。ユダヤ人が殺される日はますます近づき、モルデカイは高い柱でかけられる死ぬところでした。そのような状況の中で神様はどこにおられ、何をなさったのでしょうか。エステル記の特徴の一つは、神様の名前が言及されていないことです。また神様が直接に現れることもないんです。ダニエルの時のように王様に何かの幻を見せることもしなかったんです。このような危機、1年のうちでイスラエル人々が全部殺される時期の中で、エステル記の中で神様は何もしていないように見えます。その中で神様はどこにおられ、何をなさったのでしょうか。6章1節から2節を読んでみましょう。6章1節から2節です。
その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官、ビクタナとテレシュがクセルクセス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれているのを見つけた。
ハマンが高い柱を立てて、もう大体25メートルの高さだと言っているんですけど、もう25メートルといったら本当に高い、もうマンションの8階ぐらいのその高さですけど、そのところにモルデカイをかけて殺そうと考えているその夜、王様は眠れなかったんです。眠れなかったどうするのかと聞いたら、歴代史を、自分の歴代史を読んだんですね。 そしてそのところの中でどんなところを呼んだのか、モルデカイが二人の宦官が王様を殺そうとしたことを報告したところを読みました。明日になったらモルデカイはハマンの要求で高い柱でかかられて死ぬ、そのような危機の状況で王様は眠れなくる。またたくさんの歴代史の中でちょうどモルデカイが二人の宦官が王様を殺そうとしたところを呼んだということです。なぜ王様は眠れなかったのでしょうか。なぜ王様はその時に歴代史を呼んだのでしょうか。また歴代史の中でモルデカイの部分を読むことになったのでしょうか。そのような全てが偶然であるのでしょうか。モルデカイはこれからどうなるのでしょうか。王様はその歴代史を読んでモルデカイにその当時何も賞を与えなかったことを分かりました。そしてその時ちょうどモルデカイを高い柱でかけて殺そうとそれを報告するために来たハマンに聞きました。6章6節を読んでみましょう。6章6節です。
ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう。
王はハマンに聞いたんですね。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよいでしょうかと思いました。その質問を聞いてハマンは心の中でどう思ったのでしょうか。いやー、この国の中で王が栄誉を与えたいと思う者は私以外誰がいるだろうかと思ったんです。ハマンはモルデカイを高い柱でかけて殺そうと思って王様に来たんですけど、王様はそのモルデカイに賞を与えたいという心でハマンに聞きました。しかしハマンは王の心を何も知らずに自分に与えることだと思って自分の願いを王に話しました。どうなったのでしょうか。6章11節を読んでみましょう。6章11節です。
ハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ、彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。
ハマンは自分が受けたいと願った賞を王に言いました。王の王衣、王の馬に乗せてこの町の中で叫ぶことを願いました。自分にそのようになると思ったんですけど、逆にハマはモルデカイに王の衣を着せ、王の馬に乗せ、そして町の中に叫びました。ハマンがどれほど辛かったのでしょうか。どれほど苦しんだのでしょうか。高い柱でかけて殺そうとした人の前に馬を連れて行きながら、王が栄誉を与えたいと思う人はこの世になりますと叫ぶ、そのようなハマンはどれほど辛かったのでしょうか。このようなことが全部偶然に起こったのでしょうか。その次どのようなことが起こったのでしょうか。ハマンは王妃様の宴会にこの翌日に参加しました。7章3節から4節、7章3節から4節を読んでみましょう。
王妃エステルは答えた。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。
エステルの宴会に参加した王はエステルに、 あなたの願いは何でしょうかと聞きました。その時エステルは答えました。私の命、私の民族の命を守ってください。これから私と私の民族が殺される危機の状況ですと言いました。お姫の話を聞いた王様は驚きました。誰が私の妻をそのように殺そうとしているのかと。王は驚いて怒って聞きました。7章5節から6節を読んでみましょう。7章5節から6節です。
クセルクセス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは言った。迫害する者、敵とはこの悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。
王妃はすべての状況を王様に報告しました。この悪人はハマンです。このハマンが私と私の民族を全部殺そうとしていますと言いました。王はものすごく怒りました。今まで信頼して信じて力を与えた部下が、家来であった方が自分の妻を殺そうとした。それを分かってこれが反逆だと思いました。これからハマンは自分の計画によってモルデッカイを殺すのではなく、反対に自分が危機の状況になりました。ハマンはどうなったのでしょうか。7章10節を読んでみましょう。7章10節です。
こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。
ハマンはモルデカイをかけて殺そうとしたその柱に逆に自分がかけられて死にました。ハマンのすべての計画が壊れて、逆にハマンが殺されて、ユダヤ人全部が命が守られました。先ほど言ったようにエステル記の中では神様は直接には登場していません。預言者も幻も記録されていないんです。それである方はエステル記がなぜ聖書に含まれているのかと質問する時もあります。しかしエステル記に起こっているすべてのことは決して偶然なことではありません。すべての状況の中で神様は生きておられ、見ておられ、知っておられ、守ってくださり、導いてくださいました。それで私たちはこのエステル記を通してどんな信仰を持ってばよいのでしょうか。今日は時間のことでたくさんの学びの中で一つを分かち合いたいと思います。エステル記の中でモルデカイ、またエステル、またすべてのユダヤ人たちは逆転の神様を経験しました。モルデカイをかけようとして立てた柱に逆にハマンがかけられて死にました。ユダヤ人を全部殺そうとした計画は失敗になって、逆に自分が死にました。このような逆転の神様をエステル記を通して私たちは見ることができます。特にこのような逆転というのは単純にこの世のことだけを意味しているのではありません。今日の本文でエステル、モルデカイ、イスラエルの人々はこの世の中で逆転を経験しました。しかしこの世の逆転だけを見せるために書かれたものではありません。最終的な目的はそれもっと超えるものであります。説教の中で私たちは杉越の祭りの話をしました。生贄の血を塗ったところには災いが下らなかったことです。400年間奴隷であった彼らは約束の地に導かれました。これを通して何を私たちに教えてくださるのでしょうか。単純にこの世の解放、苦しみが祝福になり、悪いことが良くなる、それだけを教えていることではありません。私たちの人生の歩みの本当の一番重要な欠点は何であるのでしょうか。 もちろんこの世で起こっている逆転の喜びはありますね。自分が好きなスポーツチームが負けている間、最後に最後に逆転したら、その喜び本当にあります。安く物を買って、ちょっと時間が過ぎてこれが高く売られたら、またそれも喜びになります。何かの技術を学ぶときに、当時はそんな技術はいらないと言って、いや、つまらないかなと思ったんですけど、時間が過ぎて本当に用いられたら、そのような喜びもあります。この世の逆転の喜びはあります。しかし、その喜びは永遠のものではあります。どんなに今回のゲームで、スポーツのチームの大会で逆転の喜び、勝利が与えたとしても、次に負けたら、またその逆転の喜びはなくなります。この世で感じている逆転の喜びは長くても100年を過ぎるものではありません。それでは私たちの歩みの中で、人生の歩みの中で一番長く永遠に至る逆転というのはどういうものであるのでしょうか。ヨハネの黙示録7章17節を読んでみましょう。新約聖書500ページにあります。新約聖書500ページにあるヨハネの黙示録7章17節、500ページにあるヨハネの黙示録7章17節を一緒に読んでみましょう。500ページにあるヨハネの黙示録7章17節です。
ミザの中央におられる子羊が彼らを牧師、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。
子羊でおられるイエス・キリスト、その血によって、その死と復活によって、私たちを命の水の泉に導いてくださることです。そしてこの世で流したすべての涙、この世の日々の歩みで感じたすべての苦難、苦しみ、苦労をイエス・キリストが拭い取ってくださることです。それともイエス・キリストが私たちの代わりに木にかけられて死んで復活して逆転を行いました。その前に私たちはどんな存在でしたか。自分の罪によって永遠の裁きを受ける、神様の子供だと言われることができない、何の望み希望もない、そのような存在であった。そのような人生の私たちの歩みに逆転が起こりました。今回はイエス・キリストによって永遠の命の泉に導かれていることです。愛する皆さん、時には私たちの歩みの中でこのような逆転が見えない時があります。将来的にこのような約束された御言葉を読んでも、今起こっている苦難、苦しみの中でそれが見えない時があります。本当にこのまんまゲームが終わる、試合が終わるように見える時もあります。私はこれで終わりだ、これ以上希望がない、本当に私には何の喜びもないと思う時もあります。しかし決して私たちの人生はそれで終わることではありません。どんなに今の歩みの中で辛いことが起こったとしても、決してそれが私たちの終わりではありません。どんな病気のことであっても、どんな別れの辛いことであっても、どんな寂しさ、どんな苦しみ、苦難があったとしても、これは決して私たちの最後、結論ではありません。なぜでしょうか。イエス・キリストがご自身の命によって私たちに逆転を与えてくださいました。もし罪がそのままあったら、私たちは永遠の裁き、永遠の滅びしかない、そのような人生でした。 しかしイエス・キリストはその血によって私たちのすべての罪を許してくださり、神様の子供として呼んでくださり、今も永遠の命の泉に導いてくださいます。三位一体の神様が今も私たちの日々の歩みを守ってくださり、導いてくださいます。もちろんこの世の歩みの中には涙を流す時間たくさんあります。苦しみ苦難もたくさんあります。病気のこともいつも起こります。悩みがない、心配がない、日々がないほどの日々を過ごしています。でも神様は約束しています。すべての歩みの涙を必ず拭い取ってくださることです。永遠の泉に、永遠の命の泉に導いてくださって、完全な平安と安息を持って、喜びを持って神様と歩めるように、今も共におられ導いてくださること。エステレ記の中で神様は見えてなかった。どこにも現れて、いや私がこの世にしますと書いているところはありません。しかし何も見えない時でも、何も感じられない時でも、神様は生きておられ、イスラエル人々を守ってくださり、導いてくださいました。このことを通して今の私たちにも教えています。神様の人である私たちの歩み、どんな苦しみ苦難、悩みつらいことが起こったとしても、神様はその中で共におられ、すべてを主の御手の中で導いてくださり、私たちを永遠の命の泉に導いてくださることです。愛する皆さん、私たちのすべての涙が拭い取られる日は近づいています。私たちのすべての悩み、苦しみはなくなります。その日はそんなに遠くありません。イエス・キリストによって永遠の安息をもって神様に賛美を捧げ、礼拝を捧げ、喜びがあふれるその日が今近づいています。目の前に起こっているどんな苦しみ苦難の中でも、これを信じて共に歩むことです。愛する皆さん、周りの人々の中で挫折している人々がいるのでしょうか。伝えてください。この挫折、この苦しみ苦難が私たちの結論ではない。病気のことで苦しんでいる人々がいますか。これが私たちの結論ではないと伝えてください。必ずイエス・キリストの血によって全てが許された、私たちに約束されたのは、全ての涙、全ての苦難、苦しみ、辛いことが拭い取られる、そして永遠の平安、安息をもって歩む、それが約束されていること、周りの人々に伝えてください。そして教会の皆さん、その上で心を合わせて共に歩みましょう。神様がなさるその御業を共に見ましょう、共に味わいましょうという願いを持って祈って歩みましょう。これからもいろいろな涙を流す時間が起こると思います。しかし皆さん、その涙は決して私たちの結論ではありません。その信仰を持って互いに祈り合い、励まして歩みましょう。アメン。祈ります。愛する天の父なる神様、エステル記の中で神様は直接に現れていないんです。なぜイスラエルの人々が殺される、このような危機の状況の中ですぐ現れて幻を見せたり預言者を送って 神様の御心を伝えなかったのでしょうか。なぜ神様は私たちの人生の歩みの中で起こっている苦しみ苦難の時に何もおっしゃらないのでしょうか。何かの幻があれば、何かの御言葉があれば休むを取ることができるのに何も見えないんです。しかし神様、今日のエステル記を通して学んだように、私たちの目には何も見えなくても、私たちの心では何も感じられない時でも、神様は生きておられる。すべてを主の御手に置いて、すべてを治めておられる。私たちと共におられ、私たちを永遠の命の泉に導いてくださることを信じます。どんな苦しみ、苦難が日々起こったとしても、これが私たちの結論ではない。神様がすべての涙を拭い取ってくださる、その日が約束されたことを信じて、共に祈りながら、励ましながら歩みたいと願います。神様、私たちの一人一人の歩み、教会の全体の歩みを守ってください。どんな時でも共におられる。どんな時でも命をかけて私たちを救ってくださったその恵みがあることを信じて、共に歩む私たちになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。